アイドントノーの
知らんがなラジオ。
さあ始まりました、アイドントノーの知らんがなラジオ。この番組は僕たちアイドントノーが日常アイドントノーしていく中で新しい視点を皆さんと共に発見していくという番組です。ということで、アイドントノーの角田です。
アイドントノー青木です。
アイドントノー春田です。
よろしくお願いします。さあ、
はい、
私からちょっと言わせていただきます。
はい
円安が
止
まりません、
はい、すごいですね。
びっくりしましたね。
160円の瞬間があったんですね。
そうなんですよ。で、まあ、おそらく介入があって、今、150何円
?5 円今は。
ぐらい下がってたんで。
そう。まあ、ちょっとかなり高くなって、またもう頭ね、結局戻してるという状態なんですけど、
はい。
僕がね、ある日、僕結構、その、まあ、なんでこの、円高や急に円安の話になるかっていうと、僕中国で物を作ってるので、
はい、
めちゃくちゃ影響されるんですよ。
あのドル建てで作ってるからってことですね。
そういうことですね、はい、まあね、海外取引というのは、まあ、中国の方もドルでやるしというような話で、まあ、ドルっていうのを、はい、まあ、基準にね、支払いが行われてる、向こうから請求がもうドルで来るっていう状態なんですよね。
はい、
でに対して俺がドルを普通に持ってりゃいいんだけど、
うん、
だからそういうこともまあしてないというか、あの、まあ、国内の、ね、はい、製造とかもあるので、
はい、
まあ、その都度生産の都度円からドルに交換して、でドルで支払うという感じですね。そこにまあ 大打撃なわけですよ、
はい、
安というのがね、
あの輸入するたびに高けってなるってことですね。
そうなんですよ。支払いのたびに見積もりが来て、うん、これ日本円でいくらってか考えるたびに、
うん、
もう大変な金額になっていくということがあって、うん、で、それでもね、あれですよ。だから僕が135円でも円安だな、高いな、ドルって思ってたわけですよ。
う
ん、もう135でですよ。でも、もう去年あたりから150円とか、ね、うろうろしてさ、
はい、
でもう155円だっつって、っつって、で、まあ最近は、最近増えてる私のスレッズの投稿は、もう円安のことばっかりになってるんだけど、155円だってみたいなことを言った、もう次の日か、のその日の夜かに、なんかもう一回ドル円見たら、158ってなってて。
うん、
何を言ってるんだと、
うんうん、
とかって言ってたら、ね、次それの次の日に160円を、まあ、実は超えたと、なんだろう、一回その寝て起きたら155円台になってて、あれ何が起こったのって言ったら、一回160円超えてたみたいな話があって、
うんうん、
そう、俺はもう逆にずっとそのドル円に張り付いてた人間としては、逆に160円見逃したのが悔しいんだけど、
う
ん、
見たかったわっつって、
そこスクショしたかったわっていう話ではあるんですが、うんうん、まあまあ大変ですよ、今ね、そんな状況なんです。はい、そう、でも、まあ、次回の念を込めて、僕、スレッズにとかにね、投稿してるんだけど、いや、円安の方がいい場合もあるし、はい、まあ、絶対悪ではないわけですよね。
まあ、めちゃめちゃ儲かってる人もいますからね、この一方で、めちゃくちゃ。
まあまあ、
言わないけど、
そういう人は。儲ける人もいるし、輸出で儲ける人もいるし、
はい、
まあね、表裏一体なんで、なんていうか、はい、あっちが下がればこっちが上がるみたいな関係なので、はい、で、まあ、全体的な日本の産業としては、海外に売るものがあればね、まあ儲かるという、ただそれだけの話で、その中の分配率が変わってくるみたいな。はい、まあ、そんなイメージだとは思うんですが、まあ、直接的な、もう本当にミクロ視点の私としてはまあ大変ですという話なんですよ。うん、で、はい、まあ、こうギャーギャー言っているのに対しての、まあ、自分に対して自分で言ってる僕の意見があって、
はい、
今、僕がね、まあ、ビジネス的なことをちゃんと始めたのって、まあ、2000年代入ってからですわな、2009年独立したんで、
はい、
で、まあ、中国で作り始めたのが本当に最近で、2018、19ぐらいからなんですよ。 まあ、5年、6年前。で、その頃のレートって、1ドル104円とかから始まって、110何円とか、うん、で、110何円でもしょうがないかって思って、まあ、やってたっていう感じなんですよね。
うん、うん。
うん、まあ、それが今160円ということは、もう本当にドルの値段 1.5 倍になっているので、中国国内の、ドル建ての請求額が変わらなかったとしても、レートのせいで 1.5 倍の値段になっちゃうというような状況なんです。
うんうんうん、
ね、
今大変なんだけど、ちょっと、そう。あ、それで、あの単純にそのお商売以外で、僕たちのその、年代というか、年齢的なあれで、
うん、
なんとなくどっかで円、あ、ドルの表示が出ると、
うん、
あの100かけといてこうみたいなのが染みついちゃってて、う
ん、はいはいはい、
あの単純に150かけとこうになってない状態で僕もいるんですよ。
そうそうそうそう、
商売抜きにしても、
そう、
まあ、300ドル、あ、3万円ぐらいねって今も考えちゃうんですよ。
そうそうそうそう、
これがえらいことになってますよね、現実との入りが。
そうなんですよ、
うん、っていうのはびっくりしてます。お商売抜きにしても、
ね、うん、だから僕がビジネスを始めた時にただただ円高だっただけなんじゃないかという話なんですよね。
うんうんうんうん、
確かに。そうなんですよ。だからもともとあの、うん、プラザ合意っていう言葉をよく聞くじゃないですか。
はい、
うん、でこれはあの円安になりすぎていた昔があって、バブルの頃で、
うんうん、
でその頃日本はもうゴリゴリに儲けてたわけですよ、輸出で。
はい、
でもアメリカがさすがにもう許してくれないかということを言って、
うん、
で協調介入ということをして、
うん、
そうでアメリカも、まあ、まあ要するにアメリカとドル、あの日本の円とドルを、まあ、交換するというかっていうことで、市場からドルを引き上げていき、はい、日本は円を放出しということで、うん、要するに、円安に、じゃあ円高に、ね、誘導するということをしたわけですよ。
うん
うん、それまでは本当に、ね、200円とかだったのよ、 1ドル、
うん、
240円とかいう時期があったと思う、
うん、
で外国のものは高いっていうイメージで普通にやってたし、
うんうん
うん、アメリカのものはいいものだみたいな感じでやってたと思うし、
うん、
輸入品って言ったらなんかいいものっていうイメージだったわけですよ、その頃はね。
うんうん、
そうそう、でそっから急に外国のものが安くなり始めたわけですよ、
う
んうん、でひどい時で言うともう、80円切ってた時代まで円高になって、
うん、
ってなるともう海外で物作りてえってなるじゃないですか、
うんうん、
そうで輸出じゃなくて、ね、内需拡大だみたいな政策もそこで行われたんだそうですよ。なんか、
うんうん、
そうそう、日本は内需の国だとかって言うけど、なんかそういう政策だったという話でね、うん、
なるほどなるほど。
そうそうそうそう、で、まあ、外で作って中盛り上げろということをずっとやってた中で、私が、うん、まあ、まあ生まれたのは80年代より前ですが、ビジネスマンとして誕生したのはその最中なんですよ、
うん、
円高の最中に私ビジネスマン角田は生まれたわけですよ、
はい、ビジネスマン角田
なのでなんかね、知らなかったんですよ、その円安の時代をね。
ちょっと
バブルの概念でしか知らなかったし、あんま、その頃は子供だったから関係なかったし。
ちょっと参考までにメッセンジャーにグラフを貼ったのですが、
うん、はいはい。
はい、なんかそのビジュアル見ながらだとちょっと面白いなと思って、
うんうんうん、
円が変動相場制になってから、
はいはい、
あ、これ2003年までのグラフだからちょっとあんまり当てにならないというか、この先があるんですけど。うん、今の話聞きながら僕、角田さんの生まれた年とかをあてがいながら聞いててちょっと面白かったんで。
そうです、はい、で、こっからさらにこのグラフで言うと、今下の方に円安があって、はい、上の方に円高があるんだけど、
はい、
またこっから、うん、今下がっていってるところという
。うんうんうん、
はい、
そういうことですね。
そうなんです。こんなに円安だったんだよ、昔。
ね。
うん、
それこそ変動相場制の前は360円固定でしたっけ。
あ、そうです、そうです。
ですよね。だからもっと安かった。
そう、もっと安かった。
はい。時を経て、ガーッと上がって、角田さんのさっき言ってる話だと、1985年のプラザ合意からゴンと上がって、
ゴンと上がって。
100円とか、いやいや、84円、ドルが、1ドルが84円だったみたいな、うん。円超強いねって時代が1995年あたり、何歳でしたか。
20歳ですね。
20歳ぐらい。これで79円75銭までいってますよ。
そうそうそう。
で、20歳ってまあ先週一番こう心に刻まれやすい年齢ですよね。
うん。そうそう。
この頃、この頃で生きてますね、僕たち。どうやら肌感覚は。80円とか言ってましたね。
うん。
で、そっからとはいえまあどっこい100円で計算しとくかみたいな感覚でしたね。一瞬ですもんね、80円の時は。でそこから100円前後をずっと言ってたので、ああ、じゃあドルっていうのはかける100すればいいんだなっていうのがもう体に染みついちゃって。
そう、100円前後っていう時代が結構長かったと思う。
長かったですね。
うん、
それが今300ドルのものが3万円だなって体では思っちゃってるのに、
そう
ちゃんと計算すると4万5千円なんですよ。
4万5千円はとんでもないことなんですよ。
はい。っていうのが今起きていると。
今起きていると。で、まあ、
はい、
全体的に言ったら、円安の方が、はい、日本全体としてね、よくね、マクロ経済なんて言ったりしますけど、細かい僕みたいなのはほっといて、全体で言ったら円安の方がいいんだと、輸出して儲けるんだと、っていうような話もありはするんですが、
それも不思議ですよね。
うん
うん、ありますよね。あることに僕はなんでそんな不公平なことを平然と平気で言うんだとは思います。
うん、
はい。
そうそう。で、こうなんで動くんだよみたいな話もね、あるわけじゃないですか。なんだよ、投機筋ってなんだよっていう。そうそう。売ったり買ったりでなんとかするってなんだよみたいな。
うん。
で動くからおかしなことになるんじゃんっていう話があるんですが、そうそうそうそう。でね、さっきの話なんだけど、僕はだから円高のさなかにビジネスマンとして誕生したわけですよ。
うんうん、生まれた、パカッと生まれたわけですね。
生まれたわけですよね。なので、それに慣れちゃってるっていうか、今、うん、円安なってる、なってるって、ね、すごい騒いでるじゃないですか。それってやっぱ動いてるからなんですよ、う
ん、そして今のその円安円安になってるって騒いでて、今話題にしてるこの瞬間ですら、
うん、
それが異常でいつかは戻るんじゃないかみたいな体の反応が起きます、
ね、そうですそうですそうです。
うわあ、
そう、
はい、
僕としてはすごいね、市場を取っ払った目としては、もしかするとこれはこのままなんじゃないだろうかという気が、
うん、
なぜなら大きい目で見ると、まあ、200円だったところから始まって、うん、要するに円高の方に一旦行っちゃってたやつが戻ってるだけとも言えるわけですよ、30年
生であれば、ね、うん、今のグラフで見ちゃうと本当そう思いますね。
うん、
うん、
そうなので、なんかね、この、で僕スレッズで書いてたのが、その G がかかっている状態とその G に慣れた状態っていうのがあって、
はい、
で G がかかっていると、まあ、要するに商売、ね、ちょっと円高円安の話じゃなくて商売っていう話に置き換えると、はい、やっぱこう商品作ってさ、なんかブランド立ち上げてなんか売り出していった時に、
はい、
あ、どんどん売れていってるとか、YouTube 登録者数がどんどん伸びてるっていう時ってやっぱり興奮するじゃないですか、う
ん
う
ん、まあゼロからですもんね。1でも増えれば上ですもんね。
そうで、毎日のようにね、10人20人増えていっている、わすごい、今日も増えた今日も増えたって、そこって興奮するんだけど、はい、その増えるっていう数字に慣れちゃうんですよ、
うん、だから1日10人増えるが1ヶ月続くと、
うん、
今日は7人しか増えへんかったなと思っちゃうとか。
そうそうそうそう。
そういう感じですね。
そうなのよ。でね、例えば20万人とかの登録者数に なったとするじゃないですか。
うん、
例えばね。でも、あ、今日1日1人も増えなかったってなったら、それでへこんだりするわけですよ。
うん。
そう。で、この G がかかってる状態に慣れちゃうっていうことがあって、人は。
うん。うんうん、
だって20万人もいりゃすごいはずなのに、
うん、
なんか伸びないっていうことで悩むみたいなことになっちゃうわけですよ。
うんうん
う
ん、
そう。で、この慣れちゃうっていうのが、この為替とかでも、うん、まああるんだろうなと思って。 で要するに俺が円高ネイティブな状態で、世の中が円高に慣れてただけで、本当は動くんだし、
うん、
そう、そういう状態を加味して考えないといけないのに、うん、なんかこう波が遅いもんだからね、うん、なんかこうなんていうの、意識できない、そういう動きを意識できないままじわじわ煮えていっているっていう状態になっちゃうんだろうなっていう、
うん、
こと次第なのでございます。
どこかで、でもそうっすね、どこかでやっぱその100円っていう体がそう考えちゃうっていう自分のその20代の経験で、
うん、
あそこが本当で、
うん、
今が異常なんじゃないかって、
うん、
勝手に思っちゃってるのがまさにその慣れこう一番怖い状態ですよね。
そうなんです、そこ自分の体に今感性がかかってる状態なんですよね。
うん、なんかあの失われた10年とか失われた20年とかメディアが言うじゃないですか。
もうもはや30年と言われております。
そうで、それあのずっと失われとるわこっちはって毎回思うわけですよあんたらからしたらあったのかもしれんけど、こっちはもう生まれた時から失われとるわみたいなでこれが普通のこっちからすると、何を言ってんのこの人たちって思うんですけど、
う
ん、
そうだね、
はい、あの右肩上がりじゃなくなっちゃった異常だ異常だって騒いでるけど、
うん、
20年続くのは異常じゃないでしょそれは
失われた中で生まれて子供作っとるっていうね。
そうそうそう
すいませんね、失われた世界で
活動して、ね、世界で能動的すいませんねって話なんですけどね、あなたたちから見たら失われたんですね、へーぐらいの感じですよね不快の中でもいつものたくましく生きるんです
よ。あ、それだそれだそうそうそうそうそう、
はい、
結局はい、なんだろう、騒いだりとか騒がなかったりとかっていうのは、うん、なんだろう、動きの中で実は行われていて、
はい、
でもその動きに慣れた状態で誕生してくる人と、うん、動いた経験がある人では全然違うっていうか。
そうですよね。
だその円安に触れていることをまあ、僕の商売になぞられてブレーキがかかっているというふうに、うん、表現するならば、僕は、うん、宇宙船の中で生まれた人なんですよね、
うん、
ずっと100円っていうスピードで、一度100円っていうスピードで飛行していた宇宙船の中で生まれた素材世代なんです、うん、はい、けど宇宙船が急に減速しだして、うん、そうするとブレーキ方向への G がかかるじゃないですか、
はい、
で、え、何これってなってるっていう状態なんですよ。
でそこでおぎゃって生まれた人は、うん、このおじさんは何を騒いでいるんだろうって
思
って
そうそうそうそうそう。
何これ何これって、いやいや最初からこうだったよって
そうそういうことなんですよ。
かでもそれで言うとあれですね、やっぱ若干角田さんより上だから、
うん、
とか、まあ、青木さんとは結構離れてるし、肌感で残ってるのが140円とかなんですよね。
おお、面白い。
で、ただ、社会人になって、
うん、
自分でお金使えるようになったり、
うん、
その、なんていうんでしょうね、周りが、100円ぐらいになって、
うん、
円高じゃーっつって海外旅行バンバン行く、
はいはいはい、
ところを見て、
うん、
で円高になったなったって感覚が、
ね、なるほどなるほど
ね。だから逆に今が割とどっちかっていうと戻ってきてるんだなぐらいの、
なるほど、
感覚はちょっとあったりしますね。
はいはいはい。
だから逆に言うとバブル前夜的なところですよね今。
うんうん。
ここからその
そっか、
お金を
円安でバブルがあったんですね。その当時は、
まあ、ちょっとどうだろう、バブルに入っていくのかな、
うん、
でも厳密にバブル期はさっきの表を見るともう円高突入してる気はするんでね、それで海外に近ったりしてるから、
うんうん
うん、なんかそこの始まる前ぐらいですよね、だから、うん、っていう感覚にもなるなとは思う、
はいはい、
思いながら見てはいます。
なるほどね。
だから加速してブレーキしてるは体験してるのかもしれないですね、
うん、
僕は。
うんうん、確かに。
角田さんは加速で生まれ、
そうそう、僕は加速状態で生まれているん
です。加速状態で生まれ、初めてのブレーキを。
なるほどな。
まあでも、ね、僕も飽きないはしてなかったから、
うんうん、
ただニュースとか、周りの大人たちがそういうことで騒いでたから。
うんうんうん、
140とか120とかだった気がします
ね。なるほどね。あんまりその印象ないな、うん。120円だったら円安って思ってた、僕は。
うんうんうん、
そう。
あ、そっか。なるほどね。
で、自分で中国で作るようになっても120円に行くこととかなくて、
はいはい、
たまに121円とかになったら、おいおいとかって言ってたのに、そうで、一応のなんかバッファーを設けていて、大体みんな結構そうやってたんだけど、135円として計算してたわけですよ、
うん、
動いちゃうから、もしかするとって思って135円とか、高いけど、ドル高めだけど、一応135円で計算しといてってみんなやってたのに、はい、今そこ大きく超えてきてるっていうので、
うん、
次は何円に設定したらいいんだろうみたいなことになっていると。
いや、なんか工場、
うん、
これも肌感覚として、
うん、
日本の製造業は、
うん、
とか日本のメーカーは、
うん、
ある程度の規模になると当然海外で製造はしており、
うんうん、
その状況に対して日本の工場たちは苦しんでいて、
うん、
みんな海外に移っちゃった、どうしようどうしようってなるっていうストーリーが、
うんうん、
肌感覚でデフォルトとして僕あるんですよ、
はいはいはい、
もう社会人になった時にはそうだ、みんな外で生産します、
うん、そうだね、
で国内の工場はみんな困っていて、
うん、
廃業とかそういう暗いニュースばっかりあるっていう状況だったんですよ、
うん、
で論調としてもそれはどんどん加速していって戻ってくることはないだろうと、
うん、
で日本はもう製造業をやめて別のそのソフトウェアとかやんなきゃいけないみたいな、
うん、
なんか前提として何十年も話聞いてた気がして、
はいはい、
でここに来てその生産拠点を日本に戻した方が得だって話になってきて、
はいはい、
割と日本の工場を盛り返してきてて、
うん、
もう何だったのってなってます。もともとストーリー、なんかデフォルトとしてあったストーリーが全部消えてるので、
うん、
すごいことだなと思ってて。
本当になんか状況ってね、ベースとする状況ってすごい、はい、すごい変わるんだなっていうの
を。すごい変わるんですね。で、ちょっと、
うん、
例えとしていいかは分からないんですけど、
うん、
この間若い、まあ、上田くんですけど、20代のデザイナーと話してた時に、
うん、
まあ、彼曰くその AI のやっぱ今の話ですごいどうしようどうしようって若い世代もなってますよみたいな話があって、
うん、
でまあ、その話も分かりつつ、
うん、
なんか一方で僕ちょっと例えとして合ってるかとか僕の解釈間違ってる可能性はあるんですけど、
うん、
親世代がPC がお仕事に導入された時に、
うん、
CAD とか使わなきゃってすごい大騒ぎしてた時代があって、
お
でコンピューターありきで仕事するのが当たり前になるのかならないのかみたいな、
うん、
いやでもこれからも手書きの製図は必要なはずだとか、
うん、
そういう話があったことを僕は一応子供ではあるけど経験はしてて、
お
だからまああの時の感じに似てるなっていう理解を僕はしてるんですね。
ああその若い世代が AI でわちゃわちゃ言ってるのが、
はい、というか今の時代がその AI とかでかいテクノロジーによって大きな変革が訪れる、どうしようどうしようっていう状態、
はいはい、
が CAD をやるかやんないかみたいな時に似てるなって、まあ一緒にくたにするつもりはないですけど、
うんうんうん、
で僕の中ではそれありきでみんな考えてると思っちゃってたんですけど、
うん、
若い子と喋るとそんな時代あったんですねっていう話になって、
あ、
そうで、あいやいやいや、だってみんな手書きで書いてたし、うん、コンピューターが使えるか使えないかっていう話だったんだよねっていう話に驚きを感じてもらえるわけですよ、
うんうんうんうん、
でそれも今のその G の話というか、
うんうん、
デザイナーってパソコン持ってるのがデザイナーでしょっていうのが今当たり前となって生まれてきた人たちと、
うんうんうんうん、
あの手書きで製図で雨の日はちょっとこう書きづらいみたいなのがデフォルトで、それを見た上でパソコンっていうのを知ってて、で今これからの時代っていうのを見るっていうのが、
うん、
さっきの春田さんの140円ぐらいがデフォルトと思ってて戻ってきた感覚っていうのとちょっとすごくメタファーとして似てるなと思って、
うん、
はい、なんか時代時代で感じ方ってこんな違うんですねっていう、
うん、
それが春田さんの話は脳みそでは理解できても体で理解できないですもん。140円が普通みたいなの。
ですね。
だからそんくらい染みつくんですねって思って。
そうね。
びっくりしてます。
でも実際そのパソコンが入ってきだした頃に僕は就職とかしてて、はい、
うん、
デザイン事務所でもそこに対応してることで仕事があると、はいはい、対応しきれなくて。ガンガン仕事を失ってるっていうのは目の当たりにしたので、はい、
すごかったですよね。
その大変さというかそこに乗れない怖さをあの感じるセンサーは分かる気がするんですよね、
うん、
ただまあ、 あのそこに対応すればいいじゃないっていう話な気もするし、
うん、でも対応できるかっていう怖さも同時にありつつ、
ね、あるかもなんだけど、
多分僕その怖さがあったんで SNS とかガンガンやる側の人になったんですけど、
うん、
じゃあ次 AI って言われて僕も何もしてないですもんね。なんかめんどくさいなと思っちゃって。めんどくさいなって思っちゃって。これですよね、始まりは。
ね、めんどく、そうね。でもどっかで、ま、なんつうんだろうな。そこのなんかあれが見えたら行くんじゃないですか、利点とか。
あ、それははい、自分の中では LINE はあるんですけど、
うん、
でもなんかいや、さっきの津田さんの G の話も聞くとさ、やっぱいろんなところで年を取ると不利ですねっていうどんどん綺麗に収納されていくんですよ、いろんなことが。年を取るってなかなか難しくなりますねえ
昔はその G に耐えれたんでしょうね、だんだんそこの G がきつくなってくるんだろうな。
そうね、
はい、
うん、
よし、円安がこれからじゃあ円が200円まで落ちるとしようと、
うん、
その時に何をする、うん、ワクワクするぜってなれるかどうかですよね
確かにその体力ないな。
いや、角田さん20代の頃はあったと思う。
あったんだよな、
はい、ワクワクするぜって言ってたと思う。
そう、
なんなら300円までいっちゃっても俺はいいけどって言ってたと思う。
何をしてくれようかって
、はい、角田さんは言ってた側だと思うな
でも角田さんのそのビジネススタイルとかで言うと完全にその中国に依存してるわけじゃないじゃないですか。
ではないですね、
うん、
だからそのなんていうか、そこのあれはありますよね。
そうなん
です。オールベルじゃなくてよかったというか、
やっぱりこれはやっぱ日本という国の、
うんうん、
まあ、ダメな点というかなんだけど、うん、いろんなものはやっぱり自国で全部生産できないわけですよ。
はいはいはい、
なので別にね、石油が出るわけでもないし、
うん、
ってなるとやっぱりいろんなものが輸入なんですよね、
うん、
で国内で作られているものの素材って輸入なんですよねっていうところで、うん、結局国内で作る場合の原材料費とかも上がっていて、
そうですね、
はい、確かに
それも聞きますね。相対的にじゃあ国内で作った方がいいかってなってるかっていうと全然そんなことなくて、
うん、
そう思いますね。
日本
国内そうすると売り先の話なんですね、作る側の話っていうよりは、
うん、
国外に売るっていうこととかになってきちゃう。
そうそうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。だから国外ものすごく特徴的なものを作って国外に売るっていうことをやるんだったらまだありなのかもしれないんだけど、
うん、
そう、でも本当にコピー品みたいなレベルの製品だと今はもう中国の会社が直接売るじゃない、
うん、
海外のアマゾンなり、最近すげえ広告出てくるテムってやつも多分そうだと思うんだけど、
まあめっちゃ安い、なんか絶対インチキでしょって思って怖くて触れ
ない。そう、怖いって思っちゃう値段で売ってるんだよね。であれ多分中国から直接発送されてるんだと思うんですよ、
うん、
ああいう中国の工場が直で売るみたいなこと、うん、やるっていうところとはやっぱり戦えないので、
うん、
別のやり方を考えていかないとなというところです
。輸出がめちゃくちゃスムーズにできる、しかもスモールビジネスでもっていうのって叶わない夢じゃないですか、ずっと、
うんうんうん、
絶対に大手じゃないですか、輸出が有利になる。
そうそうそう、そうなんですよ。
ってところで、いよいよこれ、ほら、スタートアップの皆さん、
うん、
あるじゃないですか、ビジネスチャンスがって思っちゃいますね。要はストアーズとか、スモールビジネスで、うん、内需のために、めちゃくちゃ簡単にしてくれたじゃないですか。
うん、はいはい、はい、うん。
こんなにスモールビジネスで盛り上がってるブランドがいっぱいあるんだから、
はいはいはい、
ほら、もう道路、海外への道路を開通してくれれば、
そう、
ガンガン売りますよ。そこでマージン取っていいから
そうそう、ストアーズでさ、海外対応っていうパターンあるじゃん、
はい、
スイッチみたいなんで海外対応にするスイッチあるわけですよ、ストアーズ
英語に、はい、
そう、
はい、
でさ、うわ、すげえ海外対応にスイッチ一つでできるんじゃんって思ってさ、スイッチ入れた、はい、入れてまた戻したんだけど、なんでかっていうと、あれメニューとかが全部英語になるだけなんだよね。
だけ、そうなんですよ、
当然のようにね。
そういうことじゃないよ
そういうことじゃないんですよね。
そうだから、そう
あれほらヤマトのピックとかも一色だになってるじゃないですか。僕は使ってないけど、はい、あれでさ、はい、海外発送できます、で文章もお任せで向こう向けにこう翻訳されて表示されますみたいな、うん、もうそういう海外対応ができるんだったらもう本当に素晴らしいと思う。
そういうスモールビジネス向けの輸出ゴリゴリのやつが出たら、ちゃんと定額でお金払ってやるフェーズは来てますよね。
うんうん。だと。
今。
うん。
うん、だから、お願いしますよ、スタートアップの皆さん。って思う。あんたがやれって話だとしても、いやいや、お願いしますよ。
いや、でもね、本当に何年か前に、何年か前でも、はい、もう、なんか、海外に売る時代じゃねっていうふうに僕思ってたわけですよ。
そうですね。
けど、やってなかったんだよね。その時、なんでか。
コロナがストップかけましたよね、
そうそうそうそうそう。で、国内で売れてたから、考えなかった
の。そう。
もう手間がない。そうそう
そう、コロナでもうね、海外見なくていいなと思っちゃったんですよね。
そうそうそう。そう、もうだってすげえ言われて、コロナ、越境 EC しませんかみたいな。のめちゃくちゃ来てたよ。
ね、
うん。
めちゃ来てましたよね。
あれに乗って
ればな。あと、それで言うと、昨日、娘が、
うん、
スカイツリー行きたいって言って、
う
ん、ちょっとついてたんですけど、
うん、
もうめちゃくちゃ混んでて、
お、
うん、で海外のお客さんがもう、ぶわっていて、
はいはい、
スカイツリーの下ってもう、食べる。食べるとことお土産屋さんになってて、
あ、そう、う
ん、でそこでバンバン買っていく人がいるわけですよ、
うん、
だからその円安になって、その海外に売るっていうのも別に国内にいながらにして海外のお客さんに売るは、
うん、できちゃいますね。
そういう状況はあるよなとも思いますねっていう、
うんうん、本当にそうですね、
うん、
そう、お土産物を作っておればねっていう話ですけど、
うん、なんかでもね、そこがお土産、そうなんですよね。とはいえ、あそこなんだっけ、中川雅七とか、
はいはい、
うん、もう一個フライパン重のあれ、持ち運び用のバッグ作ったとこってどこでした？
アーバンリサーチですか？
アーバンリサーチのお店とかも入ってて、
は
い、でもちろん銃もチョップレート持ってて、でこういうとこでその、ね、海外の人買っていくのかなとか、
うん、
割といいとこに置いてあって、
うんうん、
ああこういうとこで買われていくっていう方法論もあるなって普通に思いました、うんうん、
コロナ前はそっちの視点すごいありましたね、
うん、
思いっきりもうこれからは海外に出していこうって思ってましたし、
うん、
円安でさ、今あれですよ、なんだっけ、海外旅行で安い国ランク 5位以内とか入ってるんですよね、日本も。
すごいですね。
安く旅行できる国ランキングに入ってるんで。やっぱそっちもあるなって思いました。
まあ、あの翻訳もソフトの充実でだいぶ楽になりましたし、
ね、本当に、ね、
チャンスとも言えますね、時代が追いついたというか、
うんうん、
まあ、あとはそこのね、旅行客が来る場所にいなきゃいけないっていうのはあるけど、
そうですね、
そうなんですよね、
うんうん、でもまあポートランドに角田さんと行った時相当マニアックなところも回ったんで、
うん、
変な人が来る、うん、来てくれる、
なんかそういう変な人が来るの、変な人が増える気はしますよね、なんか。
そうですね、
当たらなくなるんだ
から、はい、
確かに確かに、いや、
うん、
まあこの状況にも慣れるんだなと思いますよ、本当に、
うん、慣れた方がいい、あの慣れる側の方がコストがかかる年齢になってきたので慣れよう、よしって
ちょっと G にこうね、腹筋入れれなくなってきてるんで、
もうありきであるっていうふうにってやんないといけないんで頑張って
切っちゃうから、ね、
いや、
確かにな、
さあそろそろ3分ぐらいになってきましたんで、タイトル決めをしていかないといけないですね、はいはい、
G になれるですか？
G になれる。はい。
はい。
それでいきましょうか。と、うん、いうことで。
になれるじゃないです。
え？
いや、なんでもないです。いや、ゴキブリになれるっていうんじゃない。
あ、そっちの G。
G だとね。
G じゃん。うん、
そっちの重力になれるか。
はい。
重力になれる。
GG の G。
GG。
そっちか。確かに GG の方かもしれない。
じゃあやっぱ G でいい。
はい。
はい、ということで今回は G になれるということでお送りしました、
はい、
で今回この辺でありがとうございました、
ありがとうございました。